こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は村木敦子が自身の冤罪体験を軸に、日本の刑事司法がどのように機能し、どこで歪みやすいのかを検証したノンフィクションです。2009年の郵便不正事件で逮捕・起訴され、長期拘留を経験した著者は、取り調べ、証拠開示、再審、拘置所の環境など、通常は見えにくい制度の内部を具体的に描き出します。単なる告発本ではなく、法制審議会の市民委員として改革に関わった経験も踏まえ、制度の問題点と改善の方向を整理している点が特徴です。有罪率の高さや人質司法といった論点を通じて、刑事裁判が真実発見よりも有罪方向に傾きやすい構造を理解できるように構成されています。司法制度に関心のある一般読者だけでなく、法律実務に携わる人にとっても示唆の多い一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、冤罪当事者の視点から見える刑事司法の内部構造。本書の最大の特徴は、制度批判を外部からではなく、実際に冤罪の当事者となった人物が語っていることです。村木敦子は郵便不正事件で逮捕・起訴され、長期にわたる身柄拘束と裁判を経験しました。その体験により、警察や検察の手続きが外から見えるほど中立でも自動的でもないことが明確になります。特に重要なのは、個別の不当さを感情的に訴えるのではなく、なぜそのような事態が起きるのかを制度の側から説明している点です。逮捕後の流れ、供述調書の作成、拘留の継続、証拠の扱いなどが連鎖すると、無実の人でも不利な立場に追い込まれやすい。その具体像を当事者の経験に基づいて整理しているため、読者は抽象論ではなく現実の手続として理解できます。次に、人質司法がもたらす長期拘留と自白圧力の問題。本書では否認を続ける被疑者が長期間拘束されやすい人質司法の構造が大きな論点として扱われています。身柄を長く抑えられると、被疑者は仕事や家族、健康を失い、心理的にも追い詰められます。その結果、事実と異なる内容でも早く終わらせたいという動機が働きやすくなり、自白への圧力が強まります。著者はこの仕組みを単に厳しい制度としてではなく、真相解明よりも供述獲得を優先しやすい構造として問題化しています。重要なのは、拘束そのものが処罰に近い機能を持ってしまう点です。裁判で有罪が確定する前に実質的な制裁が進むため、無罪推定の原則が弱まります。本書は、身柄拘束が証拠収集の手段として使われると、制度全体が被疑者に極端に不利になることを著者の実体験を通じて示しています。さらに、取り調べの可視化と供述調書中心主義への批判。著者は、取り調べの全過程を録音録画する可視化の必要性を強く訴えています。これは単なる情報公開の問題ではなく、供述がどのように形成されたかを検証可能にするための条件です。録音録画がなければ、威圧や誘導、長時間の押し問答があったとしても、後から確認しにくく、供述調書だけが証拠として重く扱われます。本書が批判するのは、検察官や捜査機関が作文した調書に依存しやすい運用です。調書中心の運用では、被疑者の発言そのものより、捜査側の解釈が事実のように固定されかねません。著者の経験は、可視化が単なる改革案ではなく、供述の信頼性を担保する最低限の仕組みであることを示します。さらに、可視化の実現には制度設計だけでなく、組織的抵抗を乗り越える政治的、行政的プロセスが必要だという現実も描かれています。そして、証拠開示の偏りと検察官ストーリーが裁判を支配する仕組み。本書は、刑事裁判が形式上は当事者対立であっても、実際には検察側の物語に沿って進みやすいことを批判しています。問題の中心にあるのが証拠開示の偏りです。被告人に有利な証拠が十分に出てこない一方で、検察が描いた筋書きに沿う材料だけが前面に出れば、裁判は対等な検証の場になりません。著者はこれを検察官ストーリーに沿う証拠のみが使われる構造として捉えています。さらに、検察側が自らの仮説に合う証拠だけを集めると、反証可能性が弱まり、誤りが修正されにくくなります。つまり問題は、個々の検察官の資質ではなく、最初に作った見立てを崩しにくい制度の設計にあります。本書は、証拠開示の充実が単なる被告人救済ではなく、裁判の正確性そのものを支える条件だと位置づけています。最後に、再審制度と拘置所の現実から見える救済の乏しさ。本書の後半では、冤罪が明らかになった後の救済手段の弱さと、身柄拘束中の生活環境の過酷さが取り上げられます。再審制度は本来、誤判を是正するための最後の安全網ですが、実際には手続きの壁が高く、迅速に機能しにくい現実があります。著者は、法制審議会の市民委員として改革の議論にも関わり、制度改正が必要でも容易ではないことを経験しています。また、拘置所の医療や生活環境についても触れられ、 被告人の健康や尊厳が十分に守られていない実態が見えてきます。ここで示されるのは、冤罪は判決だけの問題ではなく、拘束の始まりから救済に至るまで連続した人権問題だということです。再審の改善と拘置所の処遇改善を同時に考える必要性が本書では強く意識されています。結論として、本書は刑事司法に関心のある一般読者、法学部生、実務家、報道関係者、冤罪問題を考えたい人に特に向いています。制度論の本でありながら、著者自身の体験が土台にあるため、抽象的な法制度解説に終わらず、勾留、取り調べ、証拠開示、再審といった各局面が当事者にどんな圧力として作用するかが具体的に理解できます。実用面では、取り調べの可視化や無罪推定の意味を理念ではなく運用上の問題として捉え直す助けになります。知的な面では、検察、裁判所、拘置所が連動すると何が起こるのかを一本の線として把握できる点が大きいです。同種の冤罪本と比べて、単なる事件記録や怒りの告発にとどまらず、法制審の議論まで含めて改革の実際に踏み込んでいるため、制度を変えるには何が障害になるのかまで見通せます。司法の仕組みを現実に即して理解したい読者にとって、非常に位置づけのはっきりした一冊です。ご支援いただける場合は、村木厚子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。